それでは今週の聖書のお話を始めます。みんなも聞いてるかなと思うんだけども、サーキットブレーカーっていうお家の中にずっといないといけませんっていう時間が、僕たちが最初思ってるよりも長く伸びちゃうことになっちゃいました。だからみんなには5月ぐらいに会えたらいいなって思ってたんだけども、6月まで少なくともみんなで教会で会うことはできなくなってしまいました。それはすごく残念なんだけど、でも一つとても嬉しいニュースがあります。それは先週から教会学校で Zoom っていうものを始めるようになりました。で、 Zoom っていうのはインターネットを通してパソコンを通してテレビ電話をすることができる、ビデオ通話をすることができる。だから僕たちはお家の中にいても相手の顔を見ながらお話しすることができるようになりました。みんなはいつも教科学校でお話を聞くときには何か質問があったらその場ではいはいっていうふうに元気に手を挙げて聞いてくれてるんだけど、でも今は YouTube の動画を見てるだけだから、そういうふうに手を挙げても誰も見えませんよね。でももしみんながその時にメッセージを聞いて、質問を頭に思い浮かべたら、ぜひそれを覚えておいてください。そして Zoom のテレビ電話でみんなでお話をするときに先生たちに聞いてください。そしたら先生たちもそれに答えることができるし、みんなもあ、そういうふうな質問があるんだっていうふうに他の人のことを知ることができます。だから今日今このメッセージを聞いているみんなも、もし質問があったら、覚えられなかったらこうメモしたりとか、お父さんお母さんにちょっと覚えといてっていうふうに言ったりして、この質問を Zoom の時までしっかりと覚えておいてください。そして Zoom で先生たちに聞いてほしいなというふうに思います。では今日のお話に入っていくんだけど、先週までのお話はみんな覚えてるかな。うん、そう、イエス様の十字架の話、そしてイエス様が生き返って復活したっていう話、そしてお弟子さんたちの前に現れたっていうのが先週までのお話だったよね。で、今週からはちょっと違う話に入っていきます。それはお祈りっていうふうなことはどういうふうにすればいいんですかっていうテーマでお話をします。今週と来週、再来週、まあ、3、4週ぐらいずっとお祈りについてのお話が続きます。で、今週はその1週目なんだけど、今週はイエス様がお祈りについて教えてくれたことをみんなで学びたいと思います。で、イエス様が僕たちに伝えてくれたことを今日2つ覚えてほしいなと思うんだけども、まず1つ目からいきます。さあ、このユダヤ人の人たちっていうのはお祈りをする時間っていうのが決まっていました。朝の9時とお昼の12時と、そしてお昼の3時、この時間になるとみんなはお祈りをする。で、まあ、この9時とか12時になると誰かがラッパでパッパッパッパッパーっていう風に音を出してみんなにお祈りの時間ですよっていう風に教えてくれるんですね。だからみんなはラッパの音を聞くと、勉強していたとしても、あ、お祈りの時間だって言って勉強をやめて、そしてお祈りを始める。お仕事をしてたとしても、このラッパの音を聞いたらお祈りの時間だって言ってそこでお祈りする。もしお家の中にいたらお家でお祈りするし、もしたまたまどっかで歩いてたりしたらその通りのところでお祈りをする。そういうふうに決まっていました。でもある人たちは、あ、そろそろラッパの音が聞こえる時間だなっていうふうに思ったら、お家の中にいたとしてもわざわざ出て行って、みんな人がたくさんいるようなところに行って、そしてラッパが鳴るのを待つ。そしてパパパーっていうふうに音が聞こえたら、お、お祈りの時間だって言ってお祈りを始める人たちがいました。で、この人たち何がしたいかっていうと、みんなに自分のお祈りを聞いてほしいんです。そして褒めてほしい。どうや、俺の祈りすごいやろう、むっちゃ長いやろう、むっちゃ難しい言葉使ってるやろう、すごくないっていうふうに他の聞いてる人たちに 言いたい、まあもちろん口では言わないかもしれないけども、でもお祈りを聞いてそういうふうにすごいなっていうふうに思ってほしくて、わざわざこういう人が多いところに行ったりしてました。まあシンガポールだとオーチャードとかね、マリーナベイサンズとかね、そういった人が多いところにわざわざ行ってお祈りするっていう人たちがいました。でこういう人たちは結局神様に向けてお祈りしてるはずなのに、他の人が自分のことをどう考えてるか、他の人に褒めてもらえるかどうか、そんなことばっかりを考えている人たちでした。でこういうことに対してイエス様はこういうふうに教えられました。あなたはお祈りするときには自分のお家の部屋に入りなさい、そしてこうドアを閉めてみんなに見えないようにして隠れたところにおられる神様にお祈りしなさい、こういうふうにイエス様は教えられました。で今日の暗唱聖句はこの箇所からです。みんなで一緒に読んでみたいと思います。3、はい、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、マタイの福音書6章6節。はい、ここであなたの父っていうのは神様のことだよね。天のお父様である神様のことをイエス様は言っています。そしてこの隠れたっていうのは、まあ、かくれんぼとかと一緒だけど、見えないようにされてるっていうことを隠れたっていうふうに言うんだよね。だからお祈りするときには他の人が自分のことをどう見てるかっていうことは大切なことじゃないんだっていうふうにイエス様は教えてくれています。神様は他の人が見ているところはもちろんだけども、誰も見ていない隠れたところであってもずっとちゃんと全部見てくれてるんだよ。だから誰かに見られてるかどうかそれは関係ないんだよっていうふうにイエス様は僕たちに伝えてくれています。だから僕たちはお祈りするときには誰かに褒められるためにお祈りするんじゃなくて、神様に伝えるためにお祈りするんだ、神様に心を向けて神様だけに集中するんだっていうふうに僕たちは学ぶことができます。そうすると隠れたところで見ている神様が僕たちの祈りに応えてくれますよっていうふうにイエス様は言われました。これが神様が本当に喜んでくれるお祈りですね。僕たちは教会学校に行ったりとか、あるいはお家の中でご飯を食べる前とかお祈りをするっていうのがよくあると思うんだけど、でも本当に神様に喜んでもらえるようなお祈りって何かっていうことはあんまりよく分かってなかったりすることが多いんじゃないかなと思います。っていうかそもそもお祈りって何っていうのがあんまりよく分かってないっていうこともあるかもしれません。もしみんなの学校のお友達とかが、あれお祈りしてるの、何それ、お祈りって何っていうふうにみんなに聞いた時にはみんなどういうふうに答えるかな。そうね、そう、お祈りっていうのは神様とお話しすることですよね。でみんなお家の人とお話しするときにはどんな話しますか。そうね、なんか楽しいことがあったらこんなことあったんだよっていうふうにお話しするかもしれないし、悲しいこととかがあったらそれをお父さんとかお母さんに話するかもしれない。でまあお母さんがすっごい美味しいカレーを作ってくれたら、ああ嬉しい、美味しい、ありがとうっていうふうに感謝する時もあるし、なんかすごい困ったことがあった、どうしよう、この宿題のここのところが全然わかんない、お父さん助けてっていうふうにお父さんにお願いすることがあるかもしれないし、お母さんが言ったことを全然守らない、もう部屋の掃除全然しない、すっごい汚いっていうふうなことをやっちゃって、わお母さんごめんなさいっていうふうに謝ることもあるかもしれない。で神様にお祈りする、神様とお話しするっていうのもそれと一緒だと思います。ああ神様すごい美味しいご飯食べれました、ありがとうございます、神様僕たちはインターネットで みんなで一緒にお祈りすることができます、礼拝することができます、ありがとうございますって感謝することもあるし、何か困ったことがあれば神様にお願いするし、間違ったことをしちゃったら神様にお祈りを通して謝るっていうことも僕たちはしますよね。でも一つ考えてほしいのは、誰かとお話しするときにはその人に集中しないといけないよね。その人に顔を向けて心を向けてちゃんと言葉を伝えようとしないといけないと思うんだけど、でもみんなが誰かにお話しするときに、お父さんとお母さんとお話しするときにずっと携帯こうスマホとかでこうやっていじってたりとか、テレビがあっちにあってお話してるのにチラチラずっとこうアニメの方見てるとかだったら、全然話してること伝わんないよね。で、聞いてる方のお父さんもお母さんもちょっとこう傷ついたりとか気分悪くなっちゃったり、なっちゃったりするかもしれないね。同じように僕たちも神様にお祈りして神様にお話しするときには、神様のことだけをちゃんと考えて神様に心を向けないといけないよっていうふうに僕たちは聖書から教えられています。で、みんなお祈りするときはどういうふうにやってますか？うん、お祈りの姿勢を今から取ってくださいって言ったらみんなどういうふうにしますか？はい、スタート。はい、もういいよ。まあ大体の人はこうやって手を組んで、そして目をつぶるっていう人が多いんじゃないかなと思います。で、これはすごくいいことなんだけど、まあ、別に聖書にお祈りするときは目を閉じなさい、手を組みなさいって書いてあるわけではないんですね。これは目がこう開いてるときにはいろんなものが目に入っちゃって、でなんかこうテレビをついつい見ちゃって神様に集中できない、神様以外のことばっか考えちゃうから目を閉じた方がより心を向けられるようになる。手を組んでなかったらなんか別のものをこういじっちゃったりとかして集中できない、だから手を組むっていう風なことになってるんじゃないかなと思うんだけど、実際このユダヤ人の人たちっていうのは目を閉じてお祈りしてたわけじゃないんですね。多分イエス様もそうだったと思うんだけど、このユダヤ人の人たちは目を開けて上の方、天の方を見ながらこうやって手を挙げてお祈りしていました。こうすることによってもっと神様の方を向くことができて、神様と深くお祈りする会話をすることができる、そういうふうに思ってこういうふうな姿勢をとってたんじゃないかなと思います。だから神様にちゃんと心を向けて神様のことを考えられるようなお祈りの方法っていうのはみんな一人一人ちょっとずつ違うかもしれません。でもだからといって別にどんなポーズでもいいよっていうわけではありませんよね。こんな感じで天の神様っていうふうにお祈りしてる人はいないし、なんかこんなんとかこんなんとかやってお祈りすることはないよね。それはお祈りするときには神様のことを考える、神様に集中できるようにしようねっていうことが一番大切なことだからです。だから他の人にどう見られてるかな、他の人に自分の祈り上手だなと思われたいとかいうふうなことを考えるんじゃなくて、もしそれが自分のお祈りの邪魔になっちゃうんだったら、人がいるような道とかそういったところでお祈りするんじゃなくて、お家の中でお祈りしましょうねっていうふうにイエス様は教えられました。これが今日一つ目に覚えてほしいポイントです。お祈りするときには神様のことだけを考える、これがとっても大切なこと。さあ、二つ目のポイントっていうのは、今から言うところなんだけども、それは同じことを繰り返して祈れば神様が聞いてくれるっていうわけじゃないんだよっていうことです。イエス様は僕たちがお祈りするときには神様は呪文のようなお祈りを求めてるわけじゃないっていうのを知ってほしいと思っています。お祈りはこう呪文のようにお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますってこう10回100回言えば聞かれるとか1000回言えば聞かれるとか、そういうもんじゃないんですよね。まあそりゃそうだよね。だって自分のお父さんにやばいちょっと宿題わかんないんだけど教えてくださいお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますって言って、別に10回言っても100回言ってもあんまこう変わんなかったりするよね。それは 心がこもってない口先だけの言葉だったら意味がないからですよね。僕たちも天のお父様、神様にお祈りするときには、僕たちは神様が全部知ってくれてるんだよっていうことをまず感謝して、そこからスタートするのが本当の神様に喜んでもらえるようなお祈りですね。神様は僕たちのことを全部知ってくれてるから、僕たちが何が欲しいのか、何が必要なのかってことを僕たちがお祈りする願う前から知ってくれてるんだよってイエス様は言われます。だから僕たちは何回も何回も何回も何の意味もなく、ただ心も込めないで口だけでお願いします、お願いします、お願いしますっていう風に言わなくてもいいんだよ、そういうお祈りはしなくていいんだよっていう風にイエス様は言われました。神様はちゃんと僕たちが祈る前から分かってくれてる。だから安心して神様にお祈りしていいんだよっていう風に教えてくれています。今日覚えてほしいポイントの2つ目っていうのがここです。この全部を知ってくれている神様に安心してお祈りをする、このポイントの1つ目と2つ目っていうのを今日見てきましたけども、みんな覚えてくれたかな。これが神様を大切にして、そして神様に喜んでくれるようなお祈りをするポイントです。神様にお祈りするときには神様のことだけを考えて、そしてこの全部を知ってくれている神様に安心してお祈りしてお祈りします。みんな覚えてくれたかな。それでは最後に振り返りクイズをします。振り返りクイズ、今日は3問あります。じゃあまず1問目から。ユダヤ人は朝の9時、昼の12時、そしてあと何時に お祈りをしていたでしょうか。1番お昼の3時、2番夕方の6時、3番夜の9時。1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。はい、正解は1番のお昼の3時でした。じゃあ次は2問目です。外にわざわざ出て行ってお祈りする人たちが今日出てきたと思うんだけど、この人たちはじゃあどうすればよかったでしょうか。1番お祈りの姿勢を変える、こうやってお祈りしてたけどでもこういう風にお祈りしたりとか、だからこういう風にお祈りしてるとか、お祈りの姿勢を変えたらよかったんじゃないの。はい、2番家の中にいる、外に出ていかないでお家の中でお祈りする。3番神様のことだけを考えてお祈りする。はい、1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。正解は2番と3番でした。はい、これが最後の問題です。私たちは神様に安心してお祈りすることができます。それはどうしてでしょうか。1番、神様は天のお父様だから。2番、たくさん祈ると必ず答えてくれるから。10回、20回、100回、1000回、同じことをずっと祈ってたら神様は答えてくれます。3番、私たちのことを全部知ってくれているから。はい、1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。はい、正解は1番と3番でした。それでは最後に一言お祈りします。心を合わせてください。天の神様、今日こうして YouTube を通して教会学校のみんなと一緒に礼拝することができたことをありがとうございます。僕たちが神様にお祈りするときに神様のことだけを考えて、神様に心をしっかりと向けてお祈りできるように助けてください。神様が僕たちのことを全部知ってくれているから、僕たちは安心して神様にお祈りすることができることをありがとうございます。今週1週間も神様がいつも一緒にいて僕たちを助けてください。愛する主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。